飯田市美術博物館からお送りしてまいります。飯田市美術博物館の学芸員小田昭之さんです。お願いします、
はい、よろしくお願いします。
現在文化トピック展示は万国博覧会と田中義雄という具合で展示が行われています。田中義雄が生きた時代以前も教えてもらいました。江戸から明治という具合ですか。
そうですね、日本の歴史が大きく、動いた時代ですよね。
19世紀って言っていいでしょうか。この時代は博覧会、
まあ、19世紀って世界的に博覧会の世紀って言われるぐらいですね、まあ、博覧会、特に万国博覧会ですよね。すごくこう大きな役割を与えられてたんですよね、その国の存在感を示すためにね。
その中でも田中義雄は江戸の時代でいうと官僚として中央でお仕事をしていた
と。そうですね、幕末には江戸幕府の、その、まあ、海外のものを研究するそういう部署があってですね、そこにこう、まあ、20代から30代の初めにかけてですよね、明治維新になるまで、そこに身を置いて、そして1867年に行われた、もう本当に幕末ですよね、
第
2回パリ万博ですね、そこへ現地へ行くわけですよね。現地へ行って、まあ、半年ほど滞在するんですけども、
この時は日本から出品出展ということですか、それか視察ということですか。
この時はいろんなものを日本から出品してるんですけども、田中義雄がこの時にどんな役割を任されたかっていうと、うんうん、昆虫の標本をその出してくれと、そういう依頼を受けるんですよね。でそれまで日本には近代的な意味のですけども昆虫標本ってのは存在しなかったわけですよね。それを出してくれと言われて困るわけですよね。お前がやれと、田中お前がやれと、昆虫取ってこいと、標本作れと役割を負わされるわけなんですけども、だけども田中義雄は本草学という、まあ、江戸時代、まあ、自然界のあらゆるものを、まあ、学ぶっていうのかな、まあ、そういうことをやってきた人なんで、じゃあまあ私は何とかしましょうっていうことで手探りで昆虫採集をして標本を作るんですよね。それが日本で、おそらく最初の近代的な昆虫標本であろうと言われてます。
今までも何もないところからこう任される頼まれるお仕事として、
そのと幕末から明治の初めの頃ですよね、っていうのは何をするにも初めてっていうかね、そういう状態で専門家もいない、そういう時代だったんで、田中義雄の次の世代ぐらいから専門家っていうような研究者、大学もねできてね、研究者っていうのがこう生まれていくんですけども、まだそういう時代じゃなかったんで、とにかく何でもかんでも、ね、開拓していかなきゃいけないと。で田中義雄はパリ万博では標本を作るんですけどね、もうやらざるを得ないでもうやるんだけども、それでできちゃうんですよね。そう、日本を代表して標本を作ったことのない人が標本を作って、それを日本代表して持っていくわけですよね。
次の万博、こちらはどこで開催したか、はい、
その次の万博っていうのが、オーストリアのウィーンで開催された、明治6年に開催された万博だったんですよね。江戸幕府はもう崩壊して明治政府になるわけですけども、田中義雄は幕府の役人から今度は明治政府の役人になるんですよね。万博の経験もしているので、まあ、万博開催というのか、まあ、産業振興ですよね、そういうところに関わる省庁に、所属して、まあ、大久保利通が上司というかトップなわけなんですけども、万博の日本として、参加して日本が国際的に優位に立てるようにっていうね求められる。で田中は現場のこの頃には責任者っていうかね、かなり高い地位の役人としてウィーン万博に参加するんですよね。いきなりウィーンで披露する前にまずちょっと日本でその横練習をしようと、
はいね、
こんなものを出品するんだよ、ウィーンで出品するんだよっていうものをまず日本の人たちに見てもらおうということで、東京の湯島で博覧会を開くんですよね。
こちらには資料で 絵としても残っていますが、中央はあれは、
はい、あの尾張名古屋の金のシャチホコですね。
これは名古屋城から、
そう、名古屋城から下ろして、
は
ー、もうみんなびっくりたまげたっていう、これが目玉になっていくんですけども、その翌年にこれが金のシャチホコが海を渡ってウィーンに行くわけですよね。あの動物の標本とかですね、それからあの偉い人の肖像画みたいなものとかですね、あと発掘された遺物ですよね。中にはその九州で今国宝になってますけども、金印っていうね、そういったものが出品されるんですけども、日本はこんだけすごい国だっていうか、そういう前に日本はどんな国だっていうことをね、知ってもらわんならんと。その日本でからあの出品された美術工芸品がものすごく高い評価を受ける、日本という国はこんなにすごいものを作れる国なんだっていうね。結局田中はあの3回あの海外の万国博覧会に出張するんですよね。で、あのアメリカのフィラデルフィアで、万博が開かれて、まあ、それが最後の万博出張ということになるんですけどもね、もっと国内での博覧会開催というものに力を入れていかないといけないと、もう海外でもこう十分海外の様子も分かったし、もっとこれからは日本の中でその産業発展、まあ、食産工業って言い方、まあ、キャッチコピーが流行るわけですけども、その時にね、そこにあの力を入れていかないきましょうと、博覧会が開かれる、田中義雄が審査員とかあの展示されるものをこう選ぶ立場ですよね、
はい、
そういう役割を与えられて、非常にこう博覧会開催の中枢にあの身を置くんですよね。
フィラデルフィアでもそうすると日本 の, その技術ですとかは、は
い、それがですね、はい、あのもうそのフィラデルフィア万博が開かれたのは1876年だったんですけども、日本はその従来通りそのウィーンで成功したので、うん、美術工芸品で技術力を、ね、こうアピールしていきましょうっていう路線で行ったんだけども、もう世界はそれが主流ではなくなっててです、ね、もう重工業ですよね、そちらにこう重きが置かれるようになっていてですね、ちょっとこれじゃいかんとああいう状態になっちゃうんですよね。もうね、あの産業革命の時代でもあったり、どんどんどんどんこう技術革新が進んでいく、うん、まあ、田中義雄は博物館の父と言われるわけですけども、博覧会も博物館も日本ではあの出所は同じなんですよ。博覧会っていうのは開催期間が終わってしまえば何も残らないっていうか、そうでなくって、その博覧会で出品されたものをちゃんとその後もですね、あの展示をして、それが産業界、まあ、日本の産業振興にどれだけ役に立てるものなのか分かるように、そういうものを恒久的に展示する施設として博物館っていうものが日本に必要なんじゃないかっていうふうに訴えていくわけですよね。で、そのウィーン万博の前年に開かれた湯島聖堂の博覧会というのは、あの結局そこが日本の博物館の始まりというふうに位置づけられているんですね。東京の国立博物館会館につながっていく、世の中のにあるその人類の役に立つものっていうものをもっと我々よく知らなければいけない、そのためにはそれを学ぶ場が必要だ。で、それは博覧会であり、博覧会だけではやっぱりダメで、その先、整えていくと博物館っていうものが必要だと。実は博物館と図書館っていうのはあの車輪の両輪であると。日本では博物館も図書館も同じルーツを持つんですよね、まあ、それを、まあ、結果的にですけども、あの受け継ぐような形で飯田の町もそういうね、あのそう作りになっているというのかね。
今回はその資料と合わせて、田中義雄の生きた時代の万国博覧会です。さまざまな角度から紹介がありますので、どうぞ飯田市美術博物館へ足を運んでください。この時間お話を伺いましたのは、飯田市美術博物館の小田昭之さんです。小田さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。